耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。さて今回の本なんですけども、いきなりタイトルを読み上げようと思います。難関試験に短期合格させるプロが教える7つの超思考法、受かる思考。はい、このタイトル通り、この本ではですね、様々な試験勉強において使える思考法を伝授してくれるんですが、試験勉強というとね、皆さんいろいろと過去に頑張った経験や思い出があるんじゃないでしょうか。でもですね、この本ユニークなことに頑張らない思考を教えてくれる本なんですね。頑張らないで試験に合格できるのか、また頑張らなくても勉強ってできるんでしょうか。そして著者はですね、本の中でこうも言っています。頑張らないからたくさん勉強できる。もう何が何だか、そんな風に思った人はですね、ぜひ今日のラジオ聞いてってください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はスバル社リンケージより出ております、宇津出正美著、難関試験に短期合格させるプロが教える7つの超思考法、受かる思考という本です。まずは著者のご紹介です。宇津出正美さん、1967年生まれ。高校3年夏の東大模試での F 判定から、独自の勉強法によりわずか半年で、東大文2に現役合格。大学卒業後は経済雑誌記者、営業システムコンサルタントを経て、1998年にニューヨーク大学スターンスクールに留学、2000年には MBA を取得。その後外資系銀行を経て、2002年にトレスペクト経営教育研究所を設立し代表に就任、現在に至ります。まあ、ざっくりご紹介しますと、著者の宇津出さんはですね、コーチングやコミュニケーション研修および、まあ、本書にも深く関わってくる試験勉強法の研究を主にしていらっしゃる方で、CFP とか行政書士とか TOEIC、こういったですね、難関試験をですね、短期間で合格したという実績も出していらっしゃる方なんです。ちなみに CFP っていうのはファイナンシャルプランナーの難関試験ですね。そんな宇津出さんが書かれた今回の本、まあ、タイトル通り試験に短期間で合格できる思考法を教えてくれます。何でも以前に宇津出さんが書かれた、スバル社官受かる技術などの書籍では、まあ、ノウハウを中心に、試験に受かる技術を教えていたんですが、このノウハウ中心の教育だと、まあ、うまく達成できない人もいたんだそうです。そういった達成できなかった人の傾向を調べてみると、どうやら原因は思考法にあるようだと。つまり勉強に対する考え方にあるようだと宇津出さんが気がつきました。そして、その勉強に対する考え方をまとめたのが、本日ご紹介する受かる思考なんですが、まあ、試験勉強っていうとですね、やっぱりガリ勉っていう言葉が象徴するように、まあ、ガリガリと全力で頑張らなければいけないというイメージがあるじゃないですか。まあ、そういった頑張る思考を宇津出さんはこの本で否定します。そう、試験勉強は頑張らないで考えるのがいいんだそうです。これが一体どういうことなのか、本日は著者の宇津出正美さんをスタジオにお迎えして伺っていこうと思います。ではこちらの音声をどうぞ。では改めましてご紹介いたします。本書の著者、トレスペクト経営教育研究所代表、宇津出正美さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まず最初にお聞きしたいんですけども、宇津出さん、これまで受かる技術などの書籍およびご自身のブログなどで、まあ、試験に合格するためのノウハウというのを教えていらっしゃいましたが、はい、例えば僕の手元にある資料だと、高速大量回転法とか、はいはい、テキスト丸ごと記憶法といったもの、はい、これどういったノウハウだったんですか。
私はまあ、いわゆるこう速読オタクでして、元々
速読オタク、
はいはい、大学時代もう30年近く前になっちゃいますけど、
はい、
大学時代にこう速読法っていうものがあることを知ってですね、
うんうんうん、
でそこで速読を学び始めたんですね、
はい、
でたくさんなかなかでもうまくいかなくて、
うんうん、
要するに本とかその教室が宣伝してるような効果をなかなか実感できなくて、
はい、
もう10以上いろんな教室とか、まあ、通信講座とか受講して、
はい、
でその結果たどり着いた本当に使える、まあ、速読法というか勉強法っていうのは高速大量回転法っていうやつなんですね。
なるほど。
で、まあ、仰々しい名前なんですけど、とにかく、まあ、簡単に言っちゃうと、高速っていうのはとにかく早く読むってこと、
はい、
で肝は大量回転なんですけど、繰り返すってことなんです。
何回も何回も繰り返し読むという、
はい、で最近、7回読みとかね、いろいろ6回転とかいろんなこう繰り返して読むっていうことも勉強法の本で出てるんですけど、私の場合ね、本当大量回転なんですね。
100回ぐらいとか、
100回とかもっともっと回転するって話ですね。
あ、まあ、もちろんその、はい、早く読むコツとかもあの前作ではあのおっしゃっているんですけども、
はい、
で今作の、まあ、受かる思考の方では、はい、その受かる技術など の, その高速大量回転法などをはじめとするノウハウを使って、はい、まあ、の試験に合格できなかったというその読者の方と、
はい、
あの宇津さんが直接お話ししたりメールでやり取りをして、はい、
そうですね、
どうもそういうこの高速大量回転法とかいうノウハウが合わなかった人っていうのは思考法、つまり勉強に対する考え方が、
はい、
まあ、宇津さんご自身と違ったようだと、
はい、
でそれであのまとめたのが今回のこの受かる思考、
ね、そうですね、
ですよね。まあ、だからその繰り返し勉強するとかたくさん勉強するそのための思考とは何なのかというのをこの本で解説されたんですけども、
はい、
例えばですね、僕があの結構僕もこれに書いてある思考法、まあ、まだ身についてないものが多かったんですけど、あの一番最初に面食らったのが加点思考のお話、
はいはい、
まあ、あの普通なんか問題集とか読んでわからないところがあると、はい、一生懸命そこ解こうとするじゃないですか、
はいはい、そうですね、
そこはあのわからないって分かったら次行っちゃっていいと、
そうですね、
むしろそれよりも少しでも分かったところに、まあ、分かったんだ、これができたんだっていう達成感を持ちなさいという、
は
い、
そうですね、分かるところに今焦点を当てるっていうことで、うん、でまあ、そうやって分かるところに焦点を当てて、こう、あ、ここ分かったと思って、分かんないところにこうで分かろうとすることっていうのが、まあ、これ高速大量回転法のまあ考え方でも、まあ、技術のでもあるんですけど、うん、分かろうとしないってことは結構大事なんですね。
分かろうとしない、
はい、
本当に頑張らないですね、はい、
まあ、今すぐ分かろうとしないって言っちゃった方がいいと思うんですけど、うん、
なるほど、
要するに分かろうとすると、ことって結構無駄な努力に終わることが多いんですね。で、それはなぜかというと、そこの結構、まあ、細かいとこに入っちゃって、まあ、これも受かる思考の中の全体思考とあの個別思考って話が出てるんですけど、
はい、
どうしても細かいとこにはまっちゃうと、そこで分かろうとしても、全体の文脈が分からない中で分かろうとしても、結構無駄な努力に終わることが多かったりするので。
ああ、ジグソーパズルの真ん中のピースを一番最初に持ったところで、どこの箇所か分からないみたいな。
そういうことです。だから分かるところだけ埋めていくと、まずは、
うん。
そうすると、
うんうん
うん、あ、ここが分かんないんだなっていうことが、より明確に分かりますよね。分かるところが埋まってくると。
はい。
そうすると、分かるところがまた、こう、もともとは点だったのが線としてつながってきて、あ、分かるっていうことはつながってきて、そうするとまた分からないところがあの小さくなりますよね、
はい、
そうすると分からないところは何かがよりクリアになって、まあ、問いが立つって私よく言ったりするんですけど、
うんうん、
あ、そうすると、まあ、あの最終的には何かであの、まあ、インターネットで調べたりとかなんかする必要があるかも分かんないですけど、
うんうんうん、
それぐらいこう分かんないところが絞れた段階で初めて分かろうとか調べるっていうことをした方が絶対効率的だと思う。
なるほど。いや、あの今宇津さんお話の中で問いが立つっていうお話があったんですけど、はい、これも本の中に載っているあの質問思考という考え方ですね。
そうですね。
あの分からないことは、まあ、問いに変えようと。
そうですね。
まあ、分からないを先ほどなんか捨て置いてるみたいとか、 なんか流すのかってリスナーさんも勘違いされたと思うんですけど、はい、そうじゃなくて分からなかったらこれどういうふうに、まあ、その問いに変えればいいんですか。
例えばそうですね、分かんない言葉があったとしますよね、
はい、
例えばなんか思い浮かべばいいですけど、なんか分かんない言葉があって、あ、これ分かんないなと思って、分かんないなと思って、多くの人はなんかこう例えば覚えてないなとかにしても大体落ち込まれると思うんですね、
うんうん、
分かんないとかってで、まあ、頑張って分かろうとかしたりするんですけど、
はい、
でも分かんないなっていうことはあのそれってなんだろうってい こう問いに変えていくんですね。
あ、例えばなんか良きサマリア人の法とか書いてあって、
はい、
良きサマリア人の法ってサマリアってどこだとか、そもそもなんだこれという、
うん、サマリアってどこだろうってその問いだけでも繰り返すわけですね。
なるほど。
そうするとその問いがこうクリアになってくると、
うん、
例えばその次にこうテキスト見た時とか過去問見た時に、
うん、
あるいは飛び込んでくるわけですよ。
ああ、そこに出てきた。
そうです。
この前分かんなかった。良きサマリア人の方
を。そうですね、うん。それを隙間時間にいかにこう問いを繰り返しておくかってことが大事で、
うんうん、
例えば、ああ、もう忘れちゃったなとか、分かんないなっていうことを、分かんないっていう言葉をいくら繰り返しても試験勉強には全く役に立たないので、
はい、
それよりも、サマリアってどこだろうっていう問いを繰り返すっていう、
うんうん、
その方が、その次にテキストを見たときとか過去問を見たときにポンと入ってくるので、
うんうん、
そういうふうにしてこう分かんないところを問いに変えていく。
そうですね、まあ、あの勉強するとき以外の時間にも、まあ、その問いに変えて脳に記憶したことによってそういう情報をキャッチしようっていうふうにしますもんね。
そういうことですね、
人間の生理として、はい、なるほど。で今のお話を聞いてね、あの7つの思考法なんですけども、はい、まあ、これちょっと全部言ってしまうと、
はい、
まあ、加点思考、
はい、
まあ、具体思考、
はい、
全体思考、
はい、
確率思考、
はい、
仕組み思考、質問思考、行動思考と、
はい、
この7つなんですが、詳しくはまあ本書を読んでいただくとして、
ね、
まあ、僕が引っかかったところをですね、はい、先生にお聞きしたいんですが、
は
い、実はですねこの本に書いてある、行動思考、
はい、行動思考ですね、
僕の理解ではその、まあ、無駄な努力を避けたいという努力が何よりも無駄であるという、
はい、
まあ、つまり動けよという
まあそうですね、まあ、とりあえずやってみようって、まあ、口癖の中でも書いてるんですけど、
すごいこれなんですけど、僕の性格として分かってるんです、分かってるんですけど、はい、やっぱりなんか怖いというか、はい、なんかこうやっちまうんじゃないかみたいなこう気持ちがあるんですけど、あ、それでどう直していけばいいですかね。
ですね、まあ、この受かる思考って結構こう一つ一つの思考って結構つながってるんですよね。
なるほど。
だからこう、まあ、行動思考って、例えば私、まあ、具体的に試験勉強の話で言うと、私は、これは受かる思考の前作のあの本に書いてることなんですけど、受かる技術ではあのいきなり過去問ということを言ってるんですね。
いきなり過去問、
はい、試験勉強を始めるときにもうすぐ過去問買って過去問を読めって言ってるんです。
おお、資料集とかそういう副読本よりも、
例えばテキスト、普通の人はだいたい入門書読んだりテキスト読んである程度分かって過去問に挑戦するっていう形だと思うんですけど、うん、
はい、
私の場合とりあえずもういきなり過去問を読んでくださいって言うんですね。
なるほど。
で、頭では分かってもなかなかその行動できない人が多いんですよね。
ああ、まあ、先生にその過去問読めと言われてもついつい、まあ、入門書買っちゃったりとか、
うん、そうですね。ほんで、まあ、それであと過去問の重要性って多くの、まあ、試験勉強やってる人だと結構過去問大事だっていうことは結構今常識として知られてきてると思う。
そうですね、試験勉強の場合試験に受かるというのが最終的な結果なので、ね、過去問はすごい重要ですね、は
い、ただそれをいきなりやっぱり過去問を見るっていうことが結構きつかったりするんですね。で、うんうん、でそれはなぜかっていうと、やっぱり今おっしゃったように、例えばその敷居が高くなっちゃってるんですね。過去問を、はい、解けなかったらとかね、
うんうんうん、
いきなり解けるわけないのに皆さんそこでなんかこう妙に怖がっちゃったりする。
なるほど。
だからそれで過去問を読む、過去問の、まあ、過去問に取り組むって言ったらいいのかも分かんないですけど、取り組むための行動に結びつけるためには、はい、あの過去問で、あ、こんな問題出てるんだっていうことだけでも分かったら OK と出す加点思考みたいなことを組み合わせることで行動が結構、
ああ、なるほど。先ほどの残りの6つの思考がこの行動思考にもつながってくる。
そうです、ね、
それぞれこう組み合わさって
できる、組み合わさってくる。
確かにそうですね。過去問をいきなり読んで、一般の人は多分解けなかったら、ああ残念だなとか俺ダメなんだなって思っちゃうと思うんですけど、宇津さんのその加点思考の考え方だと、すげえ過去問に書いてある問題の意図はなんとなく理解できた、でとりあえず OK なんですよね。
そういうことです。
あ、でそれを繰り返しやっていくうちに、はい、問題の意図が理解できた、
はい、
問題の意図は理解できたけども答えがわからない、うん、そもそも答えって何なんだろう、じゃあ見てみよう、
はい、すぐ回答解説見て、うん、見て構わないので、
で、はい、答え見てみたらなんか連帯責任、連帯責任って何ぞやと、
はい、
で問いにする、
そう、問いにする、繰り返す、
繰り返す、
繰り返す、
で、分からなかったところが分かるようになったら、あ、ここ分かった、はい、連帯責任法は大丈夫と、
はいはい、
っていう、そういう繰り返すための7つの思考法という。
そうですね、私の、まあ、勉強、まあ、技術の基本が高速大量回転法っていうさっき言った方法なんで、
うんうん、
まあ、とにかくやっぱり繰り返しなんですね。やっぱりこれはまあ、脳がそういう構造なので、うんうん、脳の学習原理はもうとにかく大雑把にしか脳は理解記憶できないですし、繰り返しの中で理解記憶するっていう、もう重力の万有引力の法則みたいなもんなんで、
うんうんうん、
まあ、これをいかにこう逆らわずにやるかっていうと高速大量回転法になりますし、そのためには受かる思考っていう話にどうしてもなっちゃうんですね。
なるほど。じゃあ、この本の中に書いてあるその頑張らないからたくさん勉強できるっていうのは、つまりはそういうことなんですね。
そうですね、まあ、頑張らないっていうとね、やっぱ結構、うん、あ、頑張らないでいいのって、楽して受かるのとか勉強しないでも受かるのっていうふうに誤解されるかも分かんないですけど、そういう話ではない、
ね、そうではなくて、頑張ってそのスピードが止まってしまったりつまずくのではなく、つまずかないような、
そうです、
まあ一般の人の頑張るとはまたちょっと違う頑張りを提案するという、は
い、そういうことです。まあ大体頑張ると皆さんもう本当に大体真面目な方が多いので、
うんうん、
そうするともう1ページ目2ページ目何とか頑張ったけど、もうなんかだんだん疲れてきて、
うんうん、
で試験勉強仕事も忙しいとかなってくると止まっちゃうってことが多いので。
そうですね、1ページ目から順番に読まないっていうふうに宇津さんおっしゃってますからね、
はい、そうですね、基本的には順番に理解する必要はないっていうことですね。
順番に理解する必要はない、
はい、さっきジグソーパズルの例も出ましたけど、
はい、
順番に最初から全部一から順番に理解できないと次に進めないっていうのは、これまあ学校の勉強で結構もう習慣づけられちゃってるんですけど、
うんうん、
それは実際には、まあ、特に大人になってきた勉強ではあまりこうそこにこだわる必要はない。
なるほど、わかりました。これでなんか僕が一番最初にこの本を、ね、読んだ時 の、 その疑問というのが解けました。
解けました、
ね、頑張らないで試験に受かれてそんな魔法があるのかと思ってしまったんですけども、でも魔法のようなまさに思考の転換というか、はい、発想の転換だなと、
ね、そうですね、
はい、で最後にですね、まあ、こちらの本、まあ、試験勉強をテーマに、まあ、あの書かれている、まあ、受かる思考という名前ですから、はい、まあ、試験勉強がテーマだと思うんですけど、はい、まあ、僕としてはやっぱりその短期間で目標を達成するっていう意味では、
はい、
仕事とか人生にも広く使えるんじゃないかなと思ったんですけども、
はい、
宇津さんこの辺 どうですか。
そうですね、まあ、この本にもちょっと書かせてもらったんですけど、この本の受かる思考っていうのは、まあ、私あの、まあ、本職っていうことはあのコーチングっていうですね、まあ、あるいはこうあの多くの人の成功を支援するようなことをやってるんですけど、
うんうん、
そういう人たちが成功するための発想とか、あとまあセールスのトレーニングもかなりやってきましたので、うん、まあ、売れるセールスの方の思考法、まあ、そういうことを、まあ、ある意味ではこうまとめたものでもあるので、
うんうん、
そういう意味では本当今おっしゃったように、試験に限らず目標を達成するそのための思考法とも言えます、う
ん、なるほど、じゃあ、まあ、幅広い読者の方にですね、まあ、こちらの受かる思考、僕としても読んでいただきたいと思います、
はい、
本日は、お忙しい中お越しいただきましてありがとうございました、著者の、宇津出正美さんでした。
どうもありがとうございました。
では書籍情報です。難関試験に短期合格させるプロが教える7つの超思考法、受かる思考、宇津出正美著、スバル社リンケージより税別1500円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました、今回紹介した本いかがだったでしょうか、僕としてはですね著者さんに直接お会いしてガテンがいったのですごい楽しい回だったんですけども、こちら、受かる思考を買った方にですねあの受かる技術で公開されているノウハウを、著者の宇津出さんが、無料の動画講座にしたものがありまして、これをですねあのダウンロードできる URL が、受かる思考の中に、載っています、メールアドレスの登録が必要なんですけどね、こちらやっぱり読むとねノウハウも知りたいと思うと思うので、その点お得になってますのでぜひチェックしてみてください。で、僕としてはこの一冊あの本当にですねいろんな勉強本があるんですけども一番導入がたやすいかななんていうふうに思いました。まあ、あの僕らのね、まあ、固まりすぎた思考をね、まあ、解きほぐしてくれる一種の鎮静剤でもあるかなと思いますので、なかなか勉強に肩肘を張ってしまって辛いという方は、こちらの本読んでみてください、では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。